月曜日の朝です。中野先生、内田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。皆さんとともに半分は笑い話のようになってますが、それぞれ立場が違う人が集まってくれました。智子さんも、はい、ラジオをお聞きの皆さんはよくご存知の女性、お年は29歳になったぐらいですね。ありがとうございます。はい。内田さん、経営コンサルタント、いろんな方のレストランとかいろんな方のサジェッションで大変、成功している向きも聞いております。そしてかつては日本を代表するある企業の中堅幹部までいらっしゃった方ですね。そこ行くとビジネスの何にもしたことがない、JR に2年半ぐらい勤めたという経験しか持たない。それでお金をもらったという経験はほとんどない。あとはアルバイト、新聞配達か何かをしたぐらいのことしかない私が、まあ牧師という立場ですから、お金を相手に商売生き方をしたことはあんまりないんですが、まあ、こんな中で皆さんと励ましの言葉が出ればなと、そう思っております。内田さん、はい、いろんな会議があったり会合があったり、ね、だから一人だけ招かれなかったとか、うん、まあ、二人ね、あの人たちを入れなかったっていうようなことがあるよ、あることがありますよね、時には、はい、うんうん、自分がまあ主催じゃないとしても、うん、そういう時どう思いました？招かれなかった人に対して、
招かれなかった人に対して、
うん、
ああやっぱり招かれなかったなと思いました、ね、
やっぱり招かれない、うん、
理由があります。
やっぱりね、中堅までね、企業で働いた人っていうのは、うん、そういう矢面を見てきてますからね、うん、ただ牧師な私がただ同情論だけでは済まないものあるんですね。智子さんどうですか？
招かれなかった人
がいる、
いる、
うん、何か会議をした、
はい、
うん、あるいは趣味の話をしているのに、いつもはみんなと中入っているのに、あの人だけは声をかけなかった。
それは意地悪ですね。
意地悪
ですね、
うん、それはね、大人の考えですね。子どもの頃は平気でしたよ。いわゆるいじめなんていうのは実はそういう中にあるんですよ、うん、もうすでに、うん、平気でやるわけで、招かれなかった子は招かれなかった子同士で集まって相手をこうすると、これは対立、ね、派閥というようなことにもなっていくわけですけど、こう仲間外れ、まあいい言葉ではありませんね。でもこれはもう必然的に仲間に入ってもらっちゃ困るっていう人もいる。それはあの内田さんなどがそういうところを体験してきた、あやっぱりあの人はそうだったんだなって、またみんなも見てるな、あるいは上司はよく感情に入れてるなっていうことは伺いますよね。
うん、
では今度あなたが責任者である A さんを招かないとした場合、うん、A さんに対してどうしますか？
どうしますか、
うん、10人あるいは5人の人がその部署の中で、うん、今日ちょっと話があると、うん、まあ一杯飲みながらやろうと、あの A 君、あ今日はちょっと呼ばないでくれよみんな、うん、っていうような形、うん、それの A さんに対して責任者である内田課長
そうそう、
部長はどう？
あんまりそれはでも できなかったですかね。ちょっとそれは後で、ね、ものすごい何倍にも問題になって帰ってきちゃうんで、
そういうことはしなかった、のけものにはしなかった。
それをやりますとね、うん、もう こじれますね後でね、
うんうんうんうん、
ですからこう そういう意味ではあのやっぱり気をつけなきゃいけないですね。
例えば一人だけのけものにされた人がこじれた問題というのはどういうふうにしてなるんでしょう？
やっぱりあのすねますね。
すねる、
すね、いい大人がすねますとね、うん、報復に出るんですね。
報復、
うん、この報復がだんだんだんだん複雑巧妙、大変こう上手にやるわけなんですね、
うん、
これ政治でも何でも組織があれば同じだと思うんですけど、政治の世界でもどこでも同じだと思うんですけど、うん、あの 大人のそれも男性の、うん、なんていうんですか、男のその報復っていうのはすごく怖いですね、うんうん、まあ、敵を作らないっていうのが
敵を作らない、
あの無敵って言葉がね、うん、何でもかんでも殴り倒しちゃうみたいな無敵っていう意味じゃなく て敵を なくすという意味でね、敵を持たないっていう意味でそうしないと、ちょっと自分がもし上の場合ですよ、うんうんうん、それはちょっとね、
まあね、2週間ほど前だったか、智子さんが私はね敵はないわと、うんね、だから私があだ名をつけて天、うん、全天候型って言っちゃったんですか。そうそう、それがいい言葉だか悪い言葉か存じませんが、ただね、そういうこと。智子さんどうでしょう。
多分その人と個人的に別に話す機会を作るかな、うん、って思いますね。
ちょっと一緒にね、ラーメン屋に行こうよぐらいで、うん、あるいは何かね一緒に、しようよっていう形でね、うん、やっぱりそれ相当の配慮をしないと、今言ったように
すねられちゃうとね、
すねられて反抗するぐらいならまだいいけど、やめちゃったり、うんね、中には失礼ですが、ね、自分の生涯めちゃくちゃにしちゃうっていうようなことだってある場合でしょ。で先日私あの2年ほど前のでしたかね、去年だったか、テレビ映画でタイヤが飛ぶ時、
タイヤが飛んだ日、
うんね、あるトラックメーカーが、うん、いわゆるあの欠点を隠していた、で下請けのトラック、あの運送屋が正常に走っていたのに、うん、前のトラック、あのタイヤが外れて道を歩いていた主婦を直撃して殺した、うん、で社会はそこの整備が悪かったっていうわけで、うんうん、そういうね大企業のトラック会社に整備はちゃんとしてたと出しても、私たちはどんなに調べても当方には何の欠点もないっていうのを覆すストーリーですね、
はい、池井戸潤さんの ね、
はい、大変。それも一番のあれはもちろんその中小企業のトラック屋もあの自分たちがどれだけ整備してたかという証拠をまあ出す、うんうん、そして何て言うんでしょうか、正当性を言うんですけど、警察が証拠を全部取ってて、だって一人が死んでるんですから、うん、犯人を捕まえなきゃいけない、うん、決断できないんですよ。上からの書類と下からの書類がぶつかり合ってるっていう状況、何が起こったか、自分の課長としての立場を不利にさせられた男がコンピューターを破棄された、コンピューター、古いコンピューターをもう一遍調べたら、いわゆるタイヤの T という暗号で会議をしてた、タイヤが飛ぶような危険があるぞというのを上が会議をしてたことの証拠が出てくる、うん、それを警察に持っていくというようなところだったん
ですね、はい、まあ、話は盛り上がってますが、また明日もお聞きください。中野先生、内田さん、ありがとうございました。